新約聖書344ページガラテヤの信徒の手紙2章15節から21節を拝読いたします。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に使えるものということになるのでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。以上です。今日のところは、いわゆるこのガラテヤの信徒の手紙の中心部分と言っていい箇所であります。ちょうど見出しもですね、すべての人は信仰によって義とされると書いていますけれども、ローマの信徒の手紙、それからこのガラテヤの信徒の手紙、いわゆる信仰ですね、信仰義、すべての人はキリストを信じる信仰によってのみ、義と認められる、義とされるということを明確に語っているところであります。いわゆる福音の真髄と言われるところです。でですね、まずその冒頭で、私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありませんという書き出しをこうしているわけですけれども、これをですね、いわゆる私たちっていうのは、パウロはユダヤ人ですけれども、ユダヤ人を指しています。多くのパウロを含めてユダヤ人たちは、生まれながらにして、神の民だというふうに、言われております。で、その神様が与えられた律法、神様の戒めというものを持っております。で、それに従って生きております。ですから、いわゆる異邦人のように、生まれながら全然、神様を知らないで、自由奔放に好き勝手に生きているような、そういう人たちとは違いますよというような言い方なんですね。自分はとにかく生まれながらで神の民だし、神様の戒めもちゃんと持って、でも持ってるだけでは意味がないんですけどね、聖書を持ってるだけではいけないんで、やっぱ聖書の中身を知らなきゃいけないんですけども、ですからそういうちょっと皮肉のようなことをパウロはまず言ってるわけです。異邦人のように神を知らないで生きている、そういった罪人ではないというような意味です。けれども、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰の敵とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これはパウロは言いたいわけです。要するに、ユダヤ人の異邦人に対する優位性、優れた点というのはですね、いわゆるこのイエス・キリストの福音の前では全くこう意味を持ちません。ユダヤ人が特別何か他の人に比べて何か偉いかとかね、優れているかとか、そういうことはないということです。 ユダヤ人であろうと、それ以外の人であろうと、皆神の御前には罪人であるということです。で、パウロは自分たちは罪人ではないと言いつつ、ね、律法の実行によっては、誰一人として義とされない。このように言葉を続けるわけです。ユダヤ人たちは、まあ、律法、まあ、聖書と置き換えてもいいでしょう。それを持っていることだけではですね、異邦人のような罪人ではありませんけれども、しかしその律法の中に書かれている事柄一つ一つをちゃんとこう、落ちがなく実行するということから見るとですね、自分たちも律法を完全に行うことはできません。神から義と認められることはなく罪人。私たちも今聖書を持っています。ね。クリスチャンホームでもらった方の、まあ、物心をついたところ、頃から聖書というのは目にしますね。ただ持ってるというだけでは意味がないわけです。やっぱその中身がちゃんと理解をして、それが行えないというか意味がないわけですね。まあそういうことをこの偉大人たちは被害受けているわけです。まあしかしじゃあ私たちが仮にですよ、聖書の中の事柄を一つ一つその守りを行おうとするとですね、やっぱ行うことなんかできません。まあそういうことを言っているわけです。ですから、ユダヤ人であろうと、それ以外の人であろうと、皆等しく神の前には罪人だということです。では次にその神様が、じゃあ私たち人間を罪がない、義と認めることの根拠は何か。まあ当時のこのユダヤ教の立場、いわゆる旧約聖書の世界だけで生きている人たちの立場からすると、いわゆるまあ立法。聖書をちゃんと守りを行うことを度外視して、神の前に正しい罪がないと認められることはなかったわけです。ですから、パウロも一生懸命、これまでのところにも見たように、彼は徹底してその律法を守りを行おうとしてきたわけですけれども、それができなかったわけですね。パウロは律法を実行することによる義、これを完全に否定します。立法の実行によっては誰一人として義とされないからです。まあ、3章の10節を見ていただきますと、立法の実行に頼る者は誰でも呪われています。立法の書に書かれている全てのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。立法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。ここに今書いておりますように、立法の要求することをすべて守りを行うということはもう不可能ですね。で、その立法というのはですね、一つでも落ち度があったら守ったことにはならない。もう私はまあいつも言うように、その十戒のうち、十の戒のうちですね、九つまで守れました。一つ守れませんでした。で、これ守ったことにならない。一つでもこの落ち度があったら、もうそれが有罪だというふうに見なされるわけです。ですから、ヤコブ書の2章の10節から11節でもですね、立法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度があるなら、すべての点において有罪となるからです。勧誘するなと言われた方は、殺すなとも言われました。そこでたとえ勧誘はしなくても、人殺しをすれば、あなたは立法の違反者になるのです。で、その殺すなというのが、十戒の第六戒にありましてですね、殺すなという戒め、あなたは殺してはならない。じゃあこれも、いわゆる他者の命、まあ、自分の命もそうですけれども、隣人の命を不当に奪う、殺人をしなければよいかということです。まあ、昨今は本当にこの、まあ、そういう事件が、本当にいろいろマスコミを通じて流されております。第6回は私たち自身と隣人の命を不当に奪うこと、またそれに向かうことの全てを禁じている。ね、もう一度まあ解説書を見ていただいてですけど、それに向かうことの全てを禁じている。ですから実際にその殺人をしなかったら、じゃあ自分は守ったことになるのかというとそうではないわけです。例えば私たちが、いかに人を憎んでも、ね、 剣をしても像をしてもあの人がいなければいいのになってですね、人を、まあ、殺したいほど憎んだとしても、じゃあ私たちはそれを立法を守ったことになるのかというと、そうではならないわけです。今はむしろそっちの方が大切ですよね。この戒め意味を持っているのは、殺したいほどに憎すること、これはすなわち、まあ、解説でも述べましたけれども、心の内ですでに殺人を犯しているわけです。心の内の動機、出発点、それが、まあ、行為となって出てくるわけですね。だから、まあ、イエス様はもうその心の内に思い描いた段階でもすでにあなたは人殺しをしていると言われているわけですね。マタイによる福音書の5章の22節で、しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも最高峰に引き渡され、バカ者というものは火の地獄に投げ込まれるともおっしゃっています。心の中で計画し思い描いたことが具体的に、まあ、行為となって出る。しかし、じゃあその心の中で腹を立てる、また愚か者ということが、まあ、すなわちもう人の人格を否定し、まあ、人を殺したことになるとおっしゃっているわけです。立法の実行によってはというか、立法を実行するというのはね、単なるこのお気楽な感覚で、やるんじゃなくて、本当にこの腹をくぐって大仕事をするような覚悟で行うこと、これは立法の実行ということです。いわゆる気合を入れてやるような、そんなようなイメージです。ですから、このイエス様とかパウロが生きた時代に、ファリサイ人は立法学者たちと言われる人たち、まあ、彼らはいわゆる立法聖書をですね、自己肯定主義者のように厳格に守りを行うことによって救いを得ようとする、そういう、まあ、熱心な者たちがおりました。一言一句とにかく文字通り、ね、学面通り守りを行って神様から正しいと認められよう、救いを得ようとする人たちがおられていたわけであります。しかし、実際彼らもですね、神様の目から見ると、イエス様の目から見ると、表面的にしか守りを行えていなかったわけです。立法を実行する、聖書の通りを行うということは、そこに書いてある通りにすればよいわけではありません。パリサイ人や立法学者たち、まあ、他者に対してね、自分はちゃんと守りを行っているということに自負心を抱いておりました。立法のことを厳しく指摘しながら、まあ、彼ら自身は、まあ、その立法というかな、御言葉の意味、これが大事なんですね。なぜイエス様はこういうことをおっしゃったのか、なぜ神様はこういうことをお書きになったのか、命じられたのかという、その、まあ、立法の意図とかね、その精神といいますか、まあ、いわゆる法の精神というのがあるでしょ。いわゆるその御言葉の本来の意味するところ、その精神というものを全く理解せずして、ただ実話だけを行っていたらいいと思っていましたから、そこが間違いだった。だから、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとイエス様おっしゃったですね。ただ形だけ神様の捧げ物を捧げておいて、人に対する憐れみとか神様の愛というのに命になってた、それはいけません。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないんだと、まあ、そういうその立法の精神、立法の心を理解せずに、本当に自己肯定主義者でやっていたのが間違いだ。ですから、イエス様は彼らのことを、まあ、偽善者であると、こう、糾弾されていたのも、そういう意味です。ですから、立法の書に書かれていることをですね、すべて完璧に実行する。それが救いの条件であったとすれば、たとえそのユダヤ人であると、立法を持っているユダヤ人であると、ね、罪人であると、こう、思っていた異邦人でさえも、誰もそれは救われることはありません。私たちもじゃあ聖書の言葉を一字も一句全部守ってごらんなさい。できませんね。三章の十節で書いているように、皆が呪われたものになってしまいます。立法によっては人は自分はできません。これが守れませんということで、自分自身の罪を自覚するだけ。 でも義父は無駄かというとそうではない。まあ、それはですね、まあ、元この後ずっと先になりますけれども、3章の24節でも、こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるからです、ね、私たちは自分自身では救われません。じゃあ誰かの手を借りなきゃいけません。だから私たちはイエス・キリストの救いが必要だという、要するに律法師のイエス様のところに導く養育係だと言われているわけです。私たちには救い主イエス様が必要なんですよということを知らしめる。ただ自分自身の罪の深さというのを、ね、知らしめられて、で救い主イエス様が必要なんですよということを、まあ、教えられるのが律法になるわけです。パウロにとって人が義とされる、義と認められる道はただイエス・キリストの信仰によります、まあ、このように、まあ、パウロは語ります。ユダヤ人も異邦人もキリストの信仰によって義としていただくわけです。そこには何の差別もありません、まあ、キリストの信仰という言葉が出てきていますけれどもですね、16節の真ん中のところにキリストへの信仰、まあ、これももともとの言葉ではキリストの真実とも呼べる、訳せる言葉なんです。キリストの信仰はキリストの真実とも読めるわけです。すなわちキリストへの信仰というのはね、イエス・キリストご自身の真実に基づいているわけです。要するにイエス・キリストから賜る信仰、自分が持つように見えますね。キリストの信仰というのは、私が主体になってこう、信じますのって、キリストの真実によって、イエス・キリストから与えられる信仰なんです。で、義とされるというのは、これは、まあ、法律用語、法定用語でありまして、いわゆる、まあ、義とする主体は誰かというと、これは、神様が裁判官の役割です。神様が裁判官になって、私たち人間を義とする、義と認めると、すなわちこれはあなたには罪がない無罪だと宣告することです。キリストの真実に基づいてキリストから恵みとして賜った信仰です。それによって私たちはキリストを信じて、だから信仰というのは 100% ね、神様がお膳立てをしてくださって信仰を起こしてくださるのも神様、また信じて告白させてくださるのも神様、まあ、全てが上からの恵みによります。信仰というのは義人の手段であって、ね、方法であって根拠ではありません。信仰は上からの恵みで、またその義とされる根拠というのはイエス・キリストを私たちにくださった神様の恵みに他なりません。で、そのパウロがここでももう一つ16節のところ、ただイエス・キリストの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じましたというの、知ってっていうのも、まあ、知ると言ったら何か私たち何かお勉強してね、何か賢くなる、知るというようなことを、そんなことを考えるかもわかりませんけれども、この知るというのはこれは、まあ、理論的な体験的なそういう知恵のことではありません。もうこれはもう本当に体験的に肌で感じると言ったらいいんでしょうか。もう救われたものの、もう本当に全生涯に関わる問題として、まあ、キリストを通して与えられる神様の恵みをですね、もう 100% 体で受け止めて、で 100% 神様のおっしゃることを言われることを、神様の支配に従うことです。それがまあ知るということです。もう得得するというか、体で覚え込むような感じですね。まあ、そういうことであります。で、18節を少し取りましょう。もし自分で打ち壊したものを再び立てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することに なりますとこう言いますけれども、打ち壊すと、これはもう徹底的に完全に破壊してしまうことです。自分で打ち壊したもの、パウロが自分で打ち壊したものというのは、すなわち、もうこれまで彼がやりどころとしていた、立法を生活の中心にして、立法を実行することによって、人間は救われるという、そういう考え方、生き方。これを徹底的に自分でですね、跡形も残らないように、これは破壊してしまうことです。少しでも残らないのも完全に瓦礫の山にしてしまうようなこと。そういうことです。パウロはこれまでの立法の実行を救いの条件とする生活をもう完全に否定して、完全に破壊して、ただただキリストの恵みにのむ、より頼んで生きようとしているということであります。180度彼の人生が変わったということでありますね。そこでパウロは、私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられていますと、言葉を続けていますね。律法に対しては律法によって死んだ。ちょっとまあ難しい言葉ですけども。本来は律法というのは神様がくださったもので、人を生かすはずの律法がですけれども、それが人を殺すことになる。罪を指摘する。パウロはこれまで律法によって神様に対して生きる。神様によって義と認められると信じて、生きてきた。で、いつの間にかですね、彼の生活っていうのはですね、神様そのものよりも、もう本当にこの律法の言葉に縛られていきますから、律法がですね、神様のような逆に存在になってしまうんです。あ、これ破った、あ、これ違反したとね、安息日を何の技をもしてもならないって言ったら、そのことにとらわれて、ね、もう何の技もしていけないから言って、あれやこれやということが全部これ、神様のようになってしまって、違反してるってことに思ってしまう。で、また他者もそれによってこう裁いてしまう。そういうことになるわけです。律法は、神様が私たちに、本当はこの、キリストに来なさいよということを教えるため、それと同時に、救われた私たちがどうやったら神様に喜ばれる生き方をするかという、そのために与えられたものであって、まあ、救いの条件や救いの方法にしたときにはですね、律法が呪いになりますし、私たちを縛る、神様のような存在になってしまう。ただただ、私はこれができません言うて、人を責めて、ね、絶望、失望、落胆に落とし込むだけです。聖書を私たちがじゃあ、一つ一つ実際やってみると、すぐに私たちはできないことがわかります。あ、自分はやっぱりできないんだ、失望落胆になってしまう。まあ、カルバンはこのように言います。律法が我々のうちに生き始めるや否や、律法は我々を致死的に傷つけて、我々を滅ぼし、それと同時に前には死んでいた罪を再び生かしめるとカルバンは言う。だから律法を基準にして、これまで私たちは無意識に過ごしてきた一つ一つの事柄が、あ、これはやっぱりいかんのだ、悪いことなんだという罪が、蘇ってくるということを言うわけですね。ですから罪を指摘する役割はあっても、私たちを救うことはできないのが律法なんです。で、その罪があるために、かえって律法が重荷になって、罪から救う代わりに罪を暴き立てて、結局人を死に至らしめるだけだというわけです。そこでパウロは、律法に対して死んだということ。これは、もう律法によって生きようとする生き方を断念する。律法に信頼を置かないで、それに縛られる生活から解放されるという。これが律法に死ぬということです。それに対して神に対して生きるということ。これは、神様の前にあなたは罪がないとこう義とされたクリスチャンの全生涯すべてに関わることです。 私たちは神に対して生きる。いつも私たちは神様を意識して神の御前に生きる。これまでは自分自身の自我や自分の好きなように生きてきたのだが、今度は神様を中心にして生きていくという、そういうことであります。でさらにパウロは、私はキリストと共に十字架につけられていますとこう言いますが、まあ、人を救うことができない、立法は人を救うことができないばかりか、まあ、人を殺しました。でその彼のキリストですね、キリストは私たちに代わって呪いの十字架、それを引き受けてくださったことによって、私たちに救いの道を開いてくださいました。私がキリストと共に十字架につけられる、すなわちキリストの2000年前の十字架が私たちの救いの恵みとなるには、まあ、その十字架を信じなければなりませんね。ですからそれを信じるということが、すなわちキリストと共に十字架につけられるということでしょう。信じて私たちは聖霊によってキリストに接ぎ木されているわけです。接ぎ木がその継がれた根から生命を引き出すように、我々は、私たちはキリストの死につながれて継がれて、そこからこう命を、新しい命を受け取るわけです。私たちの中にはキリストの新しい命が躍動しているわけですね。私たちは義とされるということは、神に生きるということが生活が始まる。神に生きるというのは、まあ、どういったようなか、神様の命に生きるということでしょう。信仰によって義とされたものは、これまで罪に生きてきた古い自分に死んで、神様の性質とキリストの復活の新しい命に預かって、で非一日とキリストの似姿になるように成長させられていくわけです。皆がキリストのようになっていくわけです。思いと言葉と行いにおいて日々罪を犯している私たちですけれども、まあそれが日々日々一日一日と清められてイエス様のようになっていくわけです。私たちのために死んで復活してくださった神の子イエス様が、聖霊において私たちの心を宮として住んでくださるからです。だから生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのですと、ふうに言うことができるんです。私たちは今も信じて神様によってキリストの新しい命のうちに生きているわけです。永遠の命の先取りと言っていいでしょう。死んでも死なない命の中にも既に生きていると言っていいわけです。信じる信仰、キリストを信じる信仰、信仰告白は、まあ、公的に、まあ、公的礼拝で一時だけこう言葉にしたら言うのではありません。まあ、その人のその日々の生活、地上のすべての生活において裏付けられていく必要があります。神に生きる、すなわち神の命、キリストの命に生きるということは、まあ、人生のあらゆることにおいて神様を第一として、神に喜ばれることのみを求めて、自分の意思を自分の思いではなくて神様の意思に従って人生を生きることです。自分が表に出たいじゃなくて、神様の意思、キリストが表に出ていることです。信じてじゃあクリスチャンになったということは、その時だけではなくて、まあ、キリストたちの信仰生活を営む歩む全てのことにこれは関係してくることです。生きているのはもはや私ではない。これもですね、本来的なその私たちの命、生の担い手はもはや自分ではないという告白です。立法のもとに生きていた時の生、命の担い手は、ある種これは自分自身が 担い手であったと言っていいでしょう。己が腹を神とするという自分の、まあ、欲望、自我、そういったものがこう中心を占めていたわけですね。いわゆる自己中心的な生き方、これがいわゆる立法のもとにあった。しかしキリストが私のうちに来ておられるということは、キリストが私の命の担い手であります。キリストの支配下にあることです。キリストの支配のもとにある命というのはですね、何もこの世の現実を無視した浮世離れした熱狂主義者でもありませんし、世の中から乖離した生き方ではありません。パウロが私が今肉において生きているのは、まさしく私たちも同じですけれども、この世の命はキリストの支配のもとにある命であって、キリストを信じて生きる命だということを言いたいんです。要するにクリスチャンとして生きますよということでしょう。もっと別の言葉で言うと、神の御子は私を愛して私のために身を捧げられたということですね。20節の後半で、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。キリストが私を愛してくださった、キリストが私のために身を捧げてくださった、それを信じることです。それがここで言う信仰です。あえてその私たちは一人一人が神によってキリストによって愛され、また私のために十字架にかかってくださったということを信じることですね。信仰とは、これまで罪によって死に支配されていた私たちが、刑罰としての死に怯えながら生きていた私たちが、神の裁きを恐れなくてもよくなった。キリストによってもそういうようなものからは自由になって、永遠の命を与えられて生きるということです。私たちは肉においてはこの世に生きながら、もうすでにキリストの新しい命に生かされているわけです。ですからパウロは、私は神の恵みを無にしません。もし人が立法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいますという意味がお分かりだと思います。せっかくキリストが私のために肉を裂いて血を流してくださった、それを信じるだけで救いの恵みに預かれ、義とされるのにまたそれを打ち壊してしまったら何もならないということですね。パウロは本当にこの十字架を、キリストの十字架を通して表された神の恵みを無にしない、それを信じて本当に残された人生を非一日と神の庭で生きることの喜びと希望を、まあ、ここで語り進めているわけです。私たちも改めて、決してそれが当たり前のことではなく、キリストが、神様はキリストを通してどれほど大きな素晴らしい恵みをくださったのか、どれほど私たちが愛されているか、キリストが私のために命を捧げてくださったかということ、それを信じて生きることの喜びを共に覚えていただきたいわけです。祈りましょう。私たちの救い主、あがない主、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。あなたの恵みによって私たちはイエス・キリストを通して罪の淵よりあがない出され、またこのキリストを信じる信仰によってだけ、私たちはあなたの御前に義とされる、受け入れられることを改めて御言葉を通して知らされられました。そのことを本当に私たちは心から感謝し、喜びと感謝を持って日々あなたの命に生きることができるようお導きください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。